サナトリウム。その療養所は、さまざまな人を収容していたらしい。そこは一つの町であった。そこは一つの村であった。そこから離れることなく死にゆく人々のための、そこは不思議な居住空間だった。店があった。食堂があった。胸が入り組んでいて、迷路みたいだった。まるで昭和初期の木造建築のようだった。畳が黄ばんでいた。木枠のガラス戸があった。布団は分厚いせんべいのようで、すでに空になった病室も目立っていた。あるいは一戸建てになった。離れの住宅群もあった。住宅はもう空き家ばかりが目立っていた。夢の中の私は、確かそこで誰かと会ったはずだが、記憶は断層に途切れている。覚えているのは、入り組んだ木造病棟で、エレベーターを乗り降りして、誰かを見舞った時の情景だけである。それは集合部屋だった。ベッドが並んでいるのではない。畳部屋に布団が一列に敷かれていて、みんな眠っているのである。何の病気かわからない。いや、眠っているというのはちょっと語弊がある。半分くらいは空っぽである。昼間だから遊び歩いているらしい。何の悲壮感もない。学校の休み時間みたいに騒いでいる。ただ重症のやつらは眠っているが、それでも悲壮感がない。死にゆく人の哀れがどこにもない。ただ相対にガヤガヤとしている。そうしてスライド式の扉を開けば、木造の廊下が迷宮のように続いているのだった。自分はまだ子供だった気がする。少なくとも成人ではなかった。それで親父やら家族と訪れて、誰かを見舞ったはずである。見舞った相手はやはり抜け落ちている。肝心なところだが、思い出せないんだから仕方がない。そこに向かう途中、たくさんの部屋があったのは覚えている。廊下に座り込んだり、すれ違った人たちがいたが、病人のようには思えなかった。それでいて、各部屋を覗くと、寝ているやつらが大勢いるんで、やっぱりサナトリウムなんだと思う。病室は木造小学校の教室並みに、ガラス越しに中が見渡せるようになっていた。かえって自分にはエレベーターに乗り込む時の駐車場の方がまだ覚えているくらいである。車を降りて小さな入り口にいきなりエレベーターがあって、それで登ると初めてサナトリウムに到着するのである。つまり入り口がエレベーターになっている。そうして中の連中は生涯をそこで生活しているように思われた。捏造すればいくらでも物語を作れるんだが、正直に記すとこれ以上書くことがなくなってしまう。あんまり読んでいる皆さんに申し訳が立たないんで、少し物語を作って殉職してみることにする。指先任せの落書きであるから、どう進行していくのかは元よりわからない。その時、私は高校生だった。親父と一緒に 親戚のある病人をサナトリウムに見舞いに来たのである。そこは政府公認の隔離施設か何かで、親父は病院の関係者だったから、まるっきりの無関係というわけでもなかったらしい。しかし、マスクもつけずに見舞いができたんだから、感染病というわけでもなかったんだろう。それとも予防接種でも受けていたのだろうか。結核が不治の病とみなされて、永久隔離でもされているような感覚だった。エレベーターで3階に上がって、板張りのギシギシする廊下を折れ曲がっていくと、長い一本道の突き当たりに、親戚の病室があった。病室といっても、前に書いた通りのありさまである。学校の教室みたいに、大部屋が並んでいて、どれもこれも中は畳敷きになっている。向かう途中には手洗いがあった。左俺に入って、右側が男子である。下駄に履き替えて、タイル敷きで用を足す作りになっていた。それほど汚くはないが、むき出しに固められた水道蛇口が、どこか郷愁を誘う。そこを抜けると、廊下が T 字路になっていて、突き当たりが病室になっていた。親父は木造扉を開き切った。接触部分の回転が悪いんで、かなりの音がする。中には布団が並んでいて、雑魚寝がてらに病人が横たわっている。もちろん、留守にしている連中も多い。あっちこっちで、集まりながらにだべっているから、大いに想像し、あっけらかんとして陽気である。ベッドの枕元には、一応ポットだの紙コップだの、それからティッシュペーパーの箱だのが置いてあって、非常の場合の呼び鈴が、ところどころに設置されているらしかった。私たちは灰色の浴衣を着こなしたある男の枕元に腰を下ろした。部屋中ガヤガヤしているから話すのが大変なくらいである。
ずいぶんにぎやかだな。
親父がすぐに苦情を告げた。
なに、いつものことだ
と男は笑っている。まだ30代にならないくらいの働き盛りの青年である。早く仕事がしたいと訴えてきた。
まあ養生することだ。
親父がそう答えるからには、病状さえ回復すれば外にだって出られるのかもしれない。私にはよくわからなかった。親戚も最初のうちは、
学校はどうだ?
なんて聞いてきたが、すぐに親父との会話にのめり込んでしまう。いつものことながら、私はちょっと暇を持て余す。早速、病棟の散策を思いついた。
ちょっと歩き回ってくるよ。
と親父に言うと、
そうか。俺は病理の方にも顔を出す。ここにいなかったら、勝手に場所を訪ねて来い。わからなくなったら、15時に自動車のところで待ち合わせだ。
と事務的な要領で告げるので、私はうなずいた。廊下に出ると、収容しきれないのか、自分で抜け出しただけなのか、座り込んだような連中が仲間同士で喋っている。すぐ隣にも同じような病室が並んでいて、ちょっと覗き込むと
何やら固まってサイコロなんか振っている。
しごろだ、しごろ、
なんて叫び声がするので、博打じゃなかろうかと疑った。部屋の奥では騒音を気にせず文庫本を読んでいる青年もいる。うんと伸びをした時に背拍子が見えたら、夏目漱石の我が輩は猫であるだった。集合部屋の柱には鳩時計なんかがかけられている。寝ていてうるさくはないのだろうか。そこをちょっと進むと、また別のエレベーターがあった。その向かいには階段もあったので、試しにこの階段を上がってみることにした。急に人の気配がしなくなった。あまりの静けさに、靴音を躊躇するほどだった。どうやら個室が並んでいるらしい。集合部屋のやつらは侵入を禁止されているのだろう。まるで消えゆく人を見とるような簡素な佇まいで控えている。芭蕉の句のような静けさがあった。それぞれの部屋は8畳くらいで区切られている。やはり透明ガラスになっているが、白いカーテンがあるので、見られたくなかったら閉ざせばいいだけのことである。しかし、大抵の部屋は、カーテンは開けっぱなしになっていた。もう扉まで開放されて、空のベッドが寂しそうに控えている空室も多かったが、それでも、窓を眺めているおばあさんや、ちょうど親父くらいの少年が詰将棋などをしている姿もあった。誰も自分に注意を与えないから、くすんだアルバムをでも見ているような錯覚にとらわれた。きしむような床板を踏みつけると、廊下に残された喧騒はすっかり遠ざかってしまう。個室を歩き回っても構わないのか、親父に聞いてこようかとも思ったが、どうせ謝ってしまえば済むことだと思い直して、奥へと進んでいった。突き当たりにまた階段が控えている。本当に複雑な建物だ。木造建築が何階まで作れるかはわからないが、鉄筋コンクリートしか知らない自分には、新鮮な面白さがあった。それに床は清掃が行き届いている。ワックスの光さえするのだった。途中にまた T 字路があった。廊下は右手が病室になっていた。左側には窓ガラスが並んでいるのだが、その左側に向かって回廊が伸びているのである。窓の外には隣棟しか見えないから、そこまで橋を渡しているに決まっている。私は折れ曲がるところで向こうを眺めてみた。すると、手ぐすね食堂という看板がかかっている。奥に向かってたくさんのテーブルが並んでいるから、病棟の食堂なんだろう。向かいの棟の廊下の左右と、それからこちら側からのお客さんと、絶妙の位置に配置されているようにも見えるし、間の抜けた場所に置かれているような気もする。小学校くらいの男子が、おもちゃの飛行機を掲げて、走り回ったりしているから、今は休憩時間なのかもしれなかった。ポツンとした影絵のような感じがする。 隣の胸もやはり巨大なサイズだった。数えたら6階建てで、上には空しか見えないのである。下は中庭になっていて、遠く石庭と池が置かれているあたりで、人々が散策する姿もあった。あとは焦げ茶色の板を敷き詰めたような病棟の側面が見えるばかりである。今一つ面白くない。それにしても巨大なサナトリウムである。一体何棟あるのだろう。親父との距離が横に離れない方がいいと思ったから、向こう棟には渡らずに階段の方へと進んでいった。ちょっと反対側の様子が気にかかって、病室側を眺めると、不意にちらりと若い者が飛び込んできた。なんだろう。思わず立ち上がって覗き込むと、赤い上着をハンガーにぶら下げた一室に、ほっそりとした少女が腰から起き上がって座っているのだった。ぼんやりと自分の腕を眺めている。年齢はおそらく自分と同じくらいだろう。真っ白な顔をして、斜めから差し込んでくる西日と戯れていた。布団は集団部屋のものと違って、だいぶ上質である。つい見とれていると、くるりとこっちに向き直ったので、私はどぎまぎして、慌ててお辞儀を返した。すべてがスナップじみていたから、つい女性の部屋を覗いていることさえ忘れていたのを、急に咎められたような気がしたからである。けれども彼女は、そっと微笑むばかりであった。暇をでも持て余していたのだろうか。片手で私に手招きをしたのであった。なんだか後ろめたいような気分だった。照れくさいのをごまかすために、勢いよく扉を開ききったら、思ったより大きな音がしたんで、自分ながらにびっくりした。こんにちは。なんて間の抜けた挨拶をしてみる。彼女は血の気の失せた白い肌に長い黒髪をさらしていた。大和絵みたいな美しい細身の少女であった。私はますます恥ずかしくなったから。どうしました?と咳き込むようにして尋ねたのである。
あなた、誰かのお見舞いですか?
彼女の言葉はゆっくりしていた。ええ、親父と一緒に親戚のお見舞いに来たのです。しかし、あんまり長話が過ぎるので、暇つぶしに歩き回っていたところです。
まあ、随分なご身分ね。
なんて、今風の喋り方とはまるで言葉つきが違っているようだ。病室では気楽にはなれませんか?私はもちろん軽い冗談のつもりで言ったのだが、病人に対しては失礼な言葉だとようやく気がついた。自分にはこのような言葉の失態を繰り返す悲しい習性があるらしい。幸い彼女は気にも留めない様子だった。
いつも同じ風景だからつまらないわ。
と向こうを指さすので、ちょっと窓際の方へ回ってみた。 するとこちら側も隣の胸に隠されている。ただ交わりが斜めだから一方はまるで見えないものの、西向きの夕日を迎える方向は遠く森林のあたりまではっきりと見渡すことができるようになっていた。
夕日がきれいに眺められるのがせめてもの救いなの。
彼女はそう説明してくれた。なるほど、森の方は見渡せるんですね。
そうなの。ほら、あの開けたあたりが公園になっているでしょ。休日になると家族連れがたくさん遊びに来るの。私も一度でいいからあんなところでコロンと横たわってみたかったな。
なんて過去形で語り始めるのでちょっと驚いた。いくら自分が愚かでも治ったら遊びに行けますなんて白々しい言葉はかけられなかったのである。私が黙っていると彼女はちょっと戸惑うような仕草を見せた。けれども不意に、
すいませんけれども
と切り出したのであった。何でしょう。
私を屋上まで連れて行ってはもらえないでしょうか。
そう懇願するので私はちょっと不安になってきた。だって体は大丈夫なんですかと聞いてみると、
ええ、ただ一人では歩けないものですから
と立ち上がろうとする。私は返事をする前に彼女のアシストをしなければならなくなってしまった。まあいい、親父と親戚の話はいつも長話になるのだから一人で歩き回ったって退屈には違いないんだ。彼女と一緒に屋上へでも行った方がずっと楽しいには決まっている。しかし彼女は歩みをするのが大変つらい様子である。よほど症状が重いのだろうか。ハンガーから赤い上着をかけてやると、
ありがとう
と言って微笑むから、私は黙って肩を貸してやった。それから、どうやって行けばいいんですと聞いたら、一つ階段を上って、それから直通のエレベーターがあるという話だった。こっち側にもエレベーターがあるんですか。なんだか迷宮みたいだ。
お見舞いに来て帰れなくなった人もあるのよ。
なんて言いながらクスクス笑うのである。なんだかクランボンみたいな笑いだったから自分まで愉快になってきた。ところで屋上へ行ってどうするんですと聞いてみると、
私の部屋からでは街並みが見られないのです
と答えるのであった。あるいは病棟暮らしが長いから普通の生活空間に憧れるのかもしれない。病人を連れ出して大丈夫なものかちょっと不安を感じたが、自分も屋上から街が眺めたくなってきた。本当に体は大丈夫なのと丁寧語を忘れて聞いてしまったら、
大丈夫。それにどうせ何をしても同じなんですもの。
彼女は寂しそうに笑った。つい病状のことを尋ねそうになったが、 失礼な質問だと気がついたから、肩を支えながら一緒になって歩き出した。薄いパジャマ越しに触れ合う時の感覚が、柔らかく温められて、ちょっと照れくさかった。
親戚の方って、重症なんですか？
心地よい鈴のような響きで、彼女が耳元にささやくので、私は全身がカッと熱くなるのを感じた。同じ年頃の女性と、こんなに近づいたことなどなかったからである。いいえ、いつも元気よく喋っています。それに集団部屋なんです。きっと階段が暗いから気づかれなかったに違いない。彼女は寂しそうな声で。
そうですか。でも、お見舞いをしてもらえる人は幸せです。
と言った。その声に絶望的な寂しさが込められているような気がして、私は思わず彼女の横顔を眺めた。唇だけが真っ赤になって、青白いお人形さんみたいな表情をしている。命をなくしかけた老人形が、瞳だけ生き生きしているような錯覚さえするのだった。その瞳に吸い込まれるような気がして、慌てて階段を踏み鳴らした。しかし彼女は、一歩登るのさえも辛そうな様子なのである。私はよっぽど、背中に乗ってくださいと言いそうになったが、ちょっと恥ずかしくって思い切れなかった。誰も来ないのですか？その代わり、そう尋ねてみた。
何がです？
その、お見舞いに来てくれる人です。
ああ。
彼女はしばらく考えている風だったが、
もう5年は誰も来ていません。日記に最後のお見舞いの日が残されていますから。
というのでちょっと驚いた。
家族はいないのですか？
彼女はしばらく考えている様子だったが、やがて思い切ったというふうに。
つまり私は、もう見捨てられてしまったのです。
と淡々とした口調で言い返した。しかしその声は、どうしても痩せ我慢に作っているとしか思えなかった。私はやっぱり、黙っているしか法度がつかなかったのである。階段は踊り場まで来た。ここから反対側に折れていくのだが、彼女はもう息を切らしている。何も言い返すことができなかった私は、背中に乗ってください。と支える肩からしゃがみ込んだ。彼女はちょっと躊躇する風だったが、
ありがとう。
と言って背中にもたれかかってきた。しかし、その体重があまりにも軽いので、私は思わず声を上げそうになってしまった。普通の人の半分くらいしか重量なんかないのである。こんなんじゃダメだ。私は、なんだか悲しい気分になってくるのをごまかそうとして、わざと威勢よく、とっとっと階段を上り始めた。じゃあさ、私は気さくな口調で語り始めた。本当は結構な勇気を、心の中には秘めながら、 さりげない風を装うのであった。
ええ。
彼女は背中にもたれている。これからは、時々お見舞いに来てあげますよ。軽い冗談くらいの口調で、さりげなく言ってみたのである。答えは返ってこなかった。掴んでいた腕のあたりが、ちょっと震えているような気がする。彼女はどうやら、背中で泣いてしまったらしい。それから私の肩のあたりで、何度も何度もうなずいてみせるのだった。私は、なんだかわからない。心配ない。心配ない。独り言みたいにそんなことをつぶやきながら、とっとっと階段を上っていったのである。エレベーターは階段の上がり口にあった。丸いボタンを押すと、ちゃんと黄色いランプが点灯した。しかし、ずいぶんプレートがくすんでいる。ほどなくガシャンという全近代的な響きをして、木造の扉が開ききった。内側だけはちゃんと鉄製で作られている。回を知らせる数字が点灯するのが、奇跡的なくらいの代物である。私が屋上のマークを押すと、彼女は黙ったままにうなずいた。屋上は8階のさらに上にあるらしい。ギギー、ギー。エレベーターはうなりを上げながら登っていく。今にも停止しそうなほど頼りないのだが、操作ボタンのところには定員10名と書かれている。本当に10名もの人間が運べるのだろうか。間違っても試みたくないような実験である。扉が放たれるとすぐに警官が飛び込んできた。そよ風と鳥の鳴き声と、見渡すみたいなパノラマと、私は彼女を背負ったままで、手すりの方へと歩み寄った。ここは、普通の屋根に骨組みを加えて、板を張り巡らせたような、極めて危なっかしい屋上になっているようだ。木造建築の病棟が、8階建てになっているのがすでに驚異的である。サナトリウムではこの建物が一番高いらしく、どこを見渡しても邪魔をするものなど何もなかった。しかし、忘れた頃にちょっと強風が吹いては、見下ろす大地までは恐ろしいくらいの高さがある。骨組みや手すりは鉄筋で作られているが、床板の隙間からは、斜めに傾いた普通のトタン屋根が見えるから、滑り落ちそうな危うさをさえ感じさせるのだった。けれども、眺望は素晴らしかった。全部が見渡せるんですね。私は思わず胸を高まらせた。
ええ、病棟で一番高いところなんです。ほら、向こうに広がって見えるのが、あなたの住む町でしょう。
真っ白な指を背中から伸ばしてみせるので、私はそうだとうなずいた。高層建築のビル街が、はるか彼方まで並んでいる。新幹線やら高層道路の筋も見渡すことができた。けれども、 なんだか不思議な心持ちである。彼方と彼方で明らかに時代設定がずれている。このサナトリウムだけが高度成長期以前の姿で見捨てられたみたいにひっそりと佇んでいるのだった。町に行ったことがありますか？と聞いてみると、彼女は細い首を横に振った。ずっと病院暮らしが続いていたのだろう。髪の毛がサラサラと揺れたので、私にはそれが分かった。そんなにいいところでもありません。それより、あっちに海が広がっています。海には行ったことがありますか？彼女はやはり首を横に振った。海はいいですよ。波があります。砂浜があります。カニが歩いています。それから、丸くされたガラスの破片がビー玉みたいにして転がっています。
私も鳥になれたらここから羽ばたくことができるでしょうか？
あるいは彼女はもう治ることはかなわないのかもしれない。私は寂しくなった。いつか背負って行ってあげます。と冗談を言って、わざと笑ってみせた。
本当に、そうしてくれますか？
その代わり、早く元気にならなければなりません。恐る恐るそう言ってみたら。
だって、それは無理なんですよ。
と寂しい声をして、その頬をちょっともたれかかってきた。背中の感触から彼女の悲しみが痛いほど伝わってくる。ここへはよく登るのですか？私はそれが苦しくてつい話題をそらしてしまったのである。砂浜から左に向かって森林が広がっている。病室から見えた森林である。鳥のさえずりはそちらの方からいよいよ盛んになって聞こえてくるらしい。空は曇りがちだったが、太陽が見えたり隠れたりするたびに海のサイドが森のサイドがパッと高められ、またちょっとくすんでみせたり、それに合わせて大気が温められたり、わずかに肌寒さを覚えたりするのだった。
いいえ、ずっと小さい頃に来たくらいです。やっぱり看護婦さんが連れてきてくれたの。こんな風に背負われながら、
彼女がクスクス笑うので、私もなんだか嬉しくなった。それから急に、下ろしてほしい、自分で歩きたいからというので、ちょっと心配だったけれど、私は背中からしゃがんでやったのである。手すりのところまで案内すると、彼女は錆びかけの鉄につかまりながら、精一杯にあたりを眺め回した。こんなに見渡したことなんか、生まれて初めてだったに違いない。けれども、時々倒れそうになるものだから、私は心配でたまらなかった。あまり無理をしてはいけません。すぐに抱きかかえられるように、近くから見守っていると。
いいえ。もう良いのです。
そう言ってから、私の肩に軽く手をかけたのであった。振り向いた私は、きっと真っ赤になっていたに違いない。 けれども彼女は黙っていた。黙って私の瞳を覗き込んでいる。私は何か答えようとした。けれども、あんまりその瞳が静かなので、ただ見つめ返すだけで精一杯になってしまった。すると彼女は不意に、
ねえ、あなた、私の恋人になってくれませんか？
と囁くのであった。小さな鈴が心に響き渡るみたいな、澄んだ歌声のように思われて、私はしばらくぼーっとなってしまったらしい。ようやく、恋人ですか？と言葉を返すと、けれども彼女の瞳には、こらえきれない悲しみが、もういっぱいになってたまっているらしく、彼女はそれを必死に隠そうとして、わざと笑ってみせようとするのであった。
そう、恋人です。
私には確かに、声にならない泣き声が、聞こえたような気がしたのである。彼女の澄んだ瞳が何を訴えているのか分かったような気がしたのである。私はもう迷わなかった。ただ精一杯に微笑みながら、喜んで、と答えて彼女にうなずいてみせたのである。それが自分にできる、たった一つのことのように思われたからであった。
ありがとう。生まれてきた中で一番嬉しい。
彼女が急に泣き出しそうになったので、私は迷わずに彼女の肩を引き寄せた。そうして力いっぱいに抱きしめた。彼女のぬくもりを心に刻みつけようと思ったからである。そうして、それからそっと、二人は唇を交わしたのであった。彼女の温かさだけは忘れたくない。そう願いながら、ずっと、ずっと抱きしめていた。
もう、お別れです。
最後に彼女が囁いた。それは小さな響きだったけれども、毅然とした思いが込められていた。私はうなずいた。きっと彼女はもう、自分の死期を悟っていたのである。だからどうしても、屋上まで来たかったのである。そうして、この広い世界を眺めながら、最後のけりを自分でつけたかったのである。それをとどめることは、私にはしてはならないことのように思われた。私は彼女の心からの友人として、そうして恋人として、潔く彼女を送り出してやらなければならないんだ。夢で待っています。せめて夢の中では二人して、いつまでも楽しく暮らしましょう。いつまでも楽しく語り合いましょう。私はそれだけを彼女に伝えた。彼女はうなずいた。
お願い、あなたの手で私の日記をみんな燃やしてください。最後にあなたに会えて楽しかった。本当にありがとう。さようなら。
彼女が手すりを越えて舞い上がったとき、 私はつかの間、彼女が鳥に生まれ変わったような錯覚を覚えた。ふわりと舞い上がった姿が、そのまま空へと登っていくような気がしたのである。けれども彼女はもう、すぐにどこかへ消えてしまって、私の思考には、穏やかな風景が、のどかに広がっているばかりであった。私はしばらく立ち尽くしていた。けれども腕時計を眺めると、もう15時が近づいている。私は思い出したように、あのエレベーターを使って階下へと降りていった。それから彼女の部屋で日記を確かめると、それを片身みたいにして駐車場へと向かったのであった。病棟は不思議と騒ぎにはならなかった。サナトリウムでは日常茶飯事のことだったに違いない。私はもう彼女のことを聞こうとは思わなかった。ただ親父の車に乗り込んで、サナトリウムを後にしたのであった。その日の夕方、私は焚き火の中に日記を投げ込んだ。ページは揺らめく炎の中で、一冊ごとに悲しい舞を見せながら、儚くも燃え盛るのだった。けれども私は、一番最後の日記にそっと、今日の日付を記しておいた。そうして、二人が恋人になったことを、相合い傘にして、そっと書き記しておいたのだった。そのページは燃えてしまうけど、私の心にはずっと残っていることだろう。そうして、夢の中でなら私たちは、もう一度再会を果たせるに違いない。かたくなに、そう信じているのだった。